続きですね、どうしたらこの嫌悪を取り除いていくことができるかと。でここでまず大事なことは、この嫌悪は自分によってね、いわゆる自分の種まきによってこの心が身についてしまったのではなくて、ね、いわゆる親によって植え付けられてしまったものです。ここがすごく大事なんですよ。いいですか？これは親によって植え付けられたものなんです。つまり、もっとわかりやすく言うと、こう、他から植え付けられたものなんですよ。ね、だからその考えを植え付けられてしまった。だからこの嫌悪を取り除いていくのもまた他から変えてあげないといけない。ここがポイントなんですね。ね、自分の力で変えていくことはできないんです。自分はどんなにこう頑張ったとしても、この嫌悪を取り除いていくことはできない。ここが大事なところなんですね。嫌悪は他によって植え付けられた心だから、他によって、ね、変えていかなければならない、ね、そこで、なんていう話が出てくるんですね。この教行信書の話の中で、何っていうのが出てきてですね、世の中には2つの何があると、こういう話が出てくるんです。ね、349ページ、右から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、この悪世において修行成仏するを何とするなりと、ね、この悪世において、修行を実践してですね、成仏するっていうことも難しいことだけど、もう一つですね、諸々の修行のためにこの法門を説くを何というと、ね、阿弥陀仏の本願を説くのも何だ。阿弥陀仏の本願っていうのは大悲ですから、大悲、大悲っていうのはここの部分なんですよ。この自分の一番奥にある生きる価値がないと思っているこの部分をですね、変える、これが阿弥陀仏の本願を信じるってことなんです。つまり、私は勉強ができるから生きていてもいいんだ、ではなくて、ね、勉強ができなくたって生きていてもいいんだってことです。ね、必要とされなければ生きていてはいけないんだっていうのが、必要とされていなくても生きていてもいいんだ。ね、頑張らなければ生きる価値がないと思っている人がですね、頑張らなくても生きていてもいいんだ。これが大悲なんです。ね、勉強しなくても、ね、部活を頑張らなくても、宿題を頑張らなくても、生きていてもいいんだ。それはですね、当然、どんなに口先だけでそんな大悲があると言ってもダメなんです。誰かがですよ、誰かがその大悲を持って人に接してあげなくちゃいけない。それがこの嫌悪を治す方法なんです。ね、で、分かっていただきたいことはですね、この異様に無人っていう教えがありましてですね、ね、349ページのですね、立宗の要勤の曰く、法の難を解く中に誠に重みるに、 この方は盆を転じて小となすこと、棚心を返すがごとくなる親、大いにこれ容易なるがゆえに、盆戦の主張多く疑惑を生ず、すなわち、大本に異様に無人と言えると。このね、異様に無人っていうのは、極楽には行きやすいと。なんで行きやすいかって言ったら、聞いてる人たちは努力しなくていいってことなんです。一切。聞いてる人たちは頑張らなくていいってことなんです。だから、異様なんです。行きやすいと。聞いてる人たちが何か頑張って、この権枠を取り除いていくとしたらですよ。それは能力のある人しかね、取り除くことはできない。だけど、どんな人も、ですね、これは取り除くことができる。だから言おう。だけど、実際に浄土に往生してる人がいない。なんでかと言ったら、実際に大悲を持ってね、私に接してくれる人がいないからです。この世に。つまりこの教えはですね、もう助けてくれる人ありきの教えなんですよ。全知識ありきの教えなんです。菩薩ありきの教えなんです。自分がどんなに頑張ろうが意味がないんです。この権枠については。だって、もう他から植え付けられたものだからね。私悪の方はね、もう一つの私悪の方は自分が頑張ることによって変わっていきます。努力することによって変わっていく。でも、権枠は自分によって生み出されたものじゃないわけ。他によって植え付けられたものなんです。だから、これを取り除くには、他の力、他力が必要なんです。いわゆる阿弥陀仏の本願力によって動かされた菩薩が必要なんですよ。どうしても。じゃあ私たちがやることって何かと。ね。今、権枠について何もやることがないと。こういうふうに言ったけど、私たちにやることはあるわけです。やることは何かと。私たちが頑張ることって何かと言ったら、一にも二にも、待つことなんです。ね。待つことしかできません。私たちにできることは。この権枠を取り除いていく方法は、ですね。菩薩が力をつけるまで待つことです。それが5年かかったならば5年待つしかありません。10年かかるなら10年待たないといけません。20年かかるなら20年待たないといけません。ね。ところが私たちはうぬぼれ心があるので、自分の力でなんとかなるって思ってるわけ。自分が何とかすれば早く楽になるって思ってる。でもこれは権枠ですから。自分の力ではどうしようもない部分なんです。まさに自分のね、座っている座布団を自分の力で抜くようなもんなんです。抜けないでしょ。抜けないんです。この権枠は自分の力ではどうしようもないものなんです。だから苦しむのも仕方がないんですよ。で、苦しい時にどうしてもこの権枠の人は早く楽になりたい、早く何とかしてほしい、どうしたら楽になるか、何を聞いたら早く楽になるかとこう思うけどね。でもどうしようがですね、導く人の力量がもうつかなければダメなんです。ここがいわゆる異様に無人って言われている部分なんですよ。行きやすいんです。でしょ、皆さんは待ってるだけでいいですか。お口をあーんと開けてればいいです。口をあーんと開けても 今すぐ来ないかもしれない、ね、5年かかるかもしれない、根性ダメかもしれない、こういうことなんです。でもこの剣悪はひたすら待つしかない。そうそうそう、剣悪に寄らないあのものっていうのはね、主悪って言って、いわゆる感情的な煩悩で、それは戒を実践することによって取り除かれていく。でもこの剣悪に関してはもう何ですかね、こうもう菩薩、一重に菩薩の力で決まる。だから導かれる立場の人から見れば行きやすい、どんな人も行ける、行きやすいけど思うが通りに行けないってことなんです。思う通りに不安を取り除いてもらうことはないですよってことです。行きやすいけど、ね、だから浄土には行きやすいけど、菩薩、一人に菩薩の力で決まるのでね。だからこの剣幕が取り除かれるかどうかっていうのは菩薩次第です。菩薩の思うが通りに進んでいくってことです。一番思い通りにならない部分で、思い通りにしたいけど思い通りにならない部分。
それは直接聞いてる人までですか？
直接聞いてる人たちまでです。もちろんそれは聞いた人が微々たるものだけど自分の身近な人に伝えることはできます。でも微々たるものですよ。だから全く無関係な人に伝えることはできない。全く無関係というのはその YouTube を聞いているような人がこの代費を受けて取り除かれていくってことはない。なぜならばこの剣悪っていうのはですね、だんだん菩薩を信じてもらって、信じていくことによってこの生きる価値がないというこの心が出てくるからです。これが出てくるから、これが実際に出始めてきているっていうことは安心してきているんです。いいですか？私たちは誤解してるんですよね。不安な時が不安だと思ってるんです。不安がない時は安心してるって思ってるんです。でも本当は違うね、不安がない時っていうのは安心してるわけじゃなくて、不安を感じるほどの安心感がないだけなんです。だから菩薩を信じ始めてくる、つまりこの菩薩はどんなことがあっても絶対に見捨てないんだな、どんなことをしても絶対に見捨てないんだな、そういうことが分かってくると信じ始めてくるんです。だから信じるというのはこの菩薩は絶対に見せない、この善知識は絶対に見捨てない、ね、自分のそばにいる人は絶対に見捨てない、だからいわゆるこの一番苦しい部分を取り除いていきたい、ね、こういう部分を出しても見捨てられないっていうことを確認したいんです。でこれが大変なんですよ、菩薩としては。ね、もう法蔵菩薩が誓われてますよね。たとえ身をもろもろの功徳のうちに終わると思ってね、我が行は精進にして忍びてついに食い死ってね、これをしないといけない。この22ページ右から 1,2,3,4 行目ですね。たとえ身をもろもろの功徳のうちに終わると思ってね、この剣悪の強い人ほどですね、疑いも大きい。疑いが大きいというのは信じたいという気持ちが大きいとともに信じられる人が出会うとですよ、疑いが大きくなるわけ。その疑いというのはこんなことをしても私のことを見捨てないのかと、こんなことをしても私を見捨てないか、もうこんな問題を起こしてもこんなひどいことをしても見捨てないのか、それを何度も何度も確認していくわけ。 これが義なんです。はい、生きる価値がない、そうですよ、生きる価値がないっていうことが出てきている人っていうのは、そのそばにいる人に必ずこの人なら見捨てられないんじゃないかっていうのがあるわけ。
なくてもその心はある。
いやいや、なかったら絶対出てこないです。出てこない、怖くて出てこない。だからこの心が出てきてるっていうことは、必ずその周りに見捨てられない人がいるんです。
生きる価値がないっていうこの心っていうのは、私は生きる価値がないっていうふうにこう思うことって、そんなに
生きる価値がないっていうふうには出てこないですよ。
どういうふうに出てくるんです
か。いや、もう私なんていなくなった方がいいかなとか、ね、逃げたいなとか、誰か何とかしてくれないかなとか、そういうこういろんな心となって出てくる。あったような気がするなら、それは何かしらですね、支えてくれるものがあると信じてたんです。
今はないけど、
いや今はないけどじゃなくて、何かこう人ではなくて支えてくれる何かがあったんです。だから全くなければ全く感じません。そう、苦しみも不安も感じることもない。つまり不安や苦しみを感じるっていうのは、それだけ安心感がないと感じないから。だから苦しいって感じてるときはあんまり苦しくないんです、実は仏教的に言うと。ね、だからだんだんと支えてくれる人が出てくると、こういうのが出てくるわけ で出てくると確認したくなるんです。本当に私はこんなことをしても支えてくれるだろうか、あんなことをしても支えてくれるだろうか、こういうふうになるんです。で、そこで大事なのが待つってことなんですよ。つまりこの感情が出てきた時にね、つまり確かめたいと、この人ならね、どんなことをしても認めてくれるのだろうかっていうのはね、その徐々にしかだんだんと楽になっていかないわけ。長い年月をかけてそういう気持ちになったんだから、この気持ちを解決するのにも時間がかかる、待たなくちゃいけない。ところがすぐに何とかしたいって気持ちが出てくるわけ。今度禅師さんがいたら、じゃあその禅師さんがいるんだから、この気持ちすぐに今すぐ何とかしたいって思う。これがまずいわけ。何とかしたいっていうことですよ。どんなことでもやるってことになるからね。この感情をもう回復させるためなら。ね。大して苦しくなくても、うわーってこうやるわけ。今すぐ何とかしたいっていうふうに思うと、さすがにですね、菩薩といえどもですね、徐々に来るものと一気に来るものだったら、その支え方が違う。菩薩ってのは菩提心のある人で、菩提心っていうのはどんなことがあっても頑張りますよっていう人なんです。いいですか？気持ちはあるってことです。できるかどうかは別としてね。気持ちはある。だから徐々に出してもらえないと耐えられない。支えていく側は阿弥陀仏じゃないんだ。ここなんですよ。阿弥陀仏の代費はいただいたけども、阿弥陀仏じゃないんです。だから阿弥陀仏のように支えることはできないんです。阿弥陀仏のようにあなたの苦しみを今すぐ全て支えて楽にしてあげることはできないんです。ね。阿弥陀仏と同じ心を持ってるだけで、阿弥陀仏と同じ能力があるわけでもないしね、阿弥陀仏と同じ徳があるわけでもなく、同じ心を持ってるだけなんです。 それが菩提心っていうものなんですよ。だからこの嫌悪を取り除いていくっていうのは、いわゆる自分の中にあるものをですね、少しずつ出していく道になるわけ。でもそれは本当に時間をかけて少しずつ出していかなくちゃいけないわけ。で、私たちがやるべきことは待つってことですよってなるわけ。
自分の中にあるものって何ですか？
自分の中にあるものっていうのは、自分はこんなことをしても見捨てられないだろうかっていう心です。私は例えば勉強しなければ生きる価値がないと。だったらね、マイナスは簡単なんですよ。勉強しなくてもだけなんですよ。勉強しなくてもね、見捨てられないかというのがマイナスなんです。だけど試すときは違うでしょ。石橋をこう金槌じゃなくて、この何て言うんですかね、こう鉄球みたいな叩いて確認しちゃうわけ。だから確認したいのは、勉強しなくてもね、その生きる価値があるかっていう、それだけを確認したいわけ。でも確認するときにはそうじゃないよね。ね、あなたを傷つけても、ひどいことをしても、怒らせても、泣きわましても、落ち込ませても、私を見捨てないかっていうのを確認しようとする。石橋を叩いて叩いて叩き尽くして、ぶち壊しても再度修復機能があるかとか、ね、そういう確認の仕方をするわけ。そうじゃないと安心できないってなるわ
け。で、それだけ不安ってことなんです
か？それだけ不安ってことです。でもその不安っていうのは、信じられる人が出てきたからこそ不安だし、また動き始めたからこそ不安になるわけ。いいですか？このプラスの部分は、例えば勉強ができるから私は価値があるんだと、ね、じゃあ勉強ができるから、じゃあ今度は仕事について頑張ってやっていこうって、こうなってね、本当の意味で動き始めていこう、未来に向かって動き始めようとしたときに、思い通りにならないことが出てくるわけ、いろいろと。その思い通りにならないことが出てくると、当然のごとくこの自分の自信が失われるし、マイナスの部分が出てくるわけ。支えてくれる人がいたら必ず動き始める。動き始めたら不安になるんです。必ず不安になる。 なぜかと、思い通りにならないから。すべてが動いてなかったらね、うぬぼれて折れるわけですよ。私は価値のある人間だとね、動けば大丈夫、やればできるってところに立っておれるわけ、ね、だけど本当に支えてくれる人がいて、よし私は動き始めようとなった瞬間、そのマイナスの部分をブワーって吹き始めるわけ。わかりますよね。動かないからこそプラスで折れるわけ。でも動き始めてしまった瞬間、プラスじゃなくなるわけ。うぬぼれが崩されるから。だからいろんな不安がぐわーって出てくる。それは自分が自信のあることばかりやってたらね、出てこないですよ。例えば自分の苦手な人と付き合うってなった時に、苦手な人ってのは当然思い通りにならない人だから、思い通りにならない人と接したら必ず不安になるわけ。この部分がぶわーって出てくるわけ。それはなんで出てくるかって言ったら、思いを通したいからじゃないんですよ。この不安な部分を受け止めてほしいだけなんです。だってそこで思いが通したら、マイナスはマイナスのままなんです。つまり思い通りにならない状態に出てきたこの不安を受け止めてほしいだけなんです。つまりこんなこともできないけど、私は見捨てられませんかっていう、そう素直に、こんでてくるね、素直に尋ねてくれれば大丈夫だよって仏教を学んでる人だったらみんな言ってくれる、ね、 だけどほら殴っても蹴っても大丈夫かってなるとそうは違うでしょ。いや殴られたらってね、殴られるんだったら捨てられるかもしれないってことになるわけ。殴ってダメだったら捨てられるかもしれない、蹴ってダメだったら捨てられるかもしれないとね、こうなってしまうわけです。こんなひどいことをしても私は大丈夫なんだろうかっていうのは一人に待つことができないわけ。ここが私たちのこの嫌悪の人がね、その嫌悪から離れていく一番身につけなければならないことなんです。一番身につけること、それは待つことなんです。いろんな意味で待つことは素晴らしいこと。例えば病気になってね、その病気がなかなか治らない、治らないからね、もう爆発したり落ち込んだり、爆発したり落ち込んだりしながら、いやーでもこれが私の病気なんだなと、待てるようになったらね、待てるようになったらね、もういろいろこう自分の中にあるものも出していけるようになるんです。確認せずに済むようになるわけ。こう出してすぐに認めてもらえるから、どんどん取り除けるんです。ところが待てない、それは当然このね、嫌悪っていうのは待てない親から育てられた。今すぐ何とかしなさい、今すぐ何とかしろ、何とかしろ、何とかしろっていうことで育てられてる。待てないんです。待ってもらったことがない。だから当然この不安、出てくる不安ね、これも今すぐ何とかしたいってなる。今すぐ何とかできないならもういい、全部切ってやるってなるわけ。だけどそうじゃなくて、今すぐ何ともならない、これはこれは 他の力によってしかできないし、その他の力といっても力量があるわけ。力量って言ってもその菩薩の中でもね、こういう力量だからね、いわゆる諸事になりました、信心欠如しましたというのがゼロだとすると、その力量ですからね、そこから先の力量ですから。仏が100だとしたら、どれだけ自分が仏に近づいたかということが、それだけその時救えるだけの力を身につけたかということになる。完璧に仏になればですよ、もうオーラだけで救えると思うんですよ。そんなもこの人に疑うなんていうこと自体間違っておりましたね、これが十方ね、光明遍照十方世界、念仏至上摂取者って言われてね、心身観に説かれているね、本当の仏になると。念仏の至上は摂取者ですからね、ね、もう私を見たものはもう摂取者、救われるってことです。見学が、これが皆さんが望んでいる救いです。もう見た瞬間、この人に石橋をかく叩いて確認するなってこと自体おこがましか、当然見捨てることなんてない。それはね、そう身についたらいいですよね。そんな仏様みたいに私もなれたらね、それは皆さんも幸せですよ。もう私がいること自体がね、もう幸せだし、私が死ぬことイコール不幸になりますから。そんな無理ですって、無理無理ね。私も人間離れしてきたと言っても人間ですから、人間ね、人間っていうことはあなたにも苦労を求めるんです。ように無人とはいえども、待つ人しか救えないわけ。
苦労っていうのは罰っていう、
そうそうそう、待つっていう、あなたが何かこう頑張る苦労じゃないですよ。あの順番を待つと、そうでしょ。
長も励んでいただ
か
ないと、
はいはい、
長もも
ちろん長も励むけど、長も以上にもう待つことなんです。4月に大阪に行けると思ってたけど、うーん、待つ、5月かもしれない、6月かもしれない、7月かもしれない、うわー、もうやけになるっていうことなく待てたら、それはもうその人は相当変わってるんです、ね、 だから人生において待つっていうことが大事なんです、ね、お医者さんに行ってもですよ、今すぐ治療なんてしてもらえないんじゃないですか。ちゃんと席を待ってるでしょ、ね、お医者さんの体は一つ、ね、順番にやっていくしかない。それがこの嫌悪を取り除いていくことなんです。私たちにとって必要なことなんです。あなたは苦しいかもしれない、お腹が痛いかもしれないね、お医者さんに行くときに頭が痛いかもしれない、だけどお医者さんに見てもらうまでは待つしかないですよね。同じようにこれ仏法もそうなんですよ。あなたの苦しみを取り除いていくっていうことはね、その薬でちょちょって塗って治るものじゃないわけです。じゃあ菩薩も頑張ってね、善知識も頑張ってあなたの苦しみを取り除こうとしているけども、ね、それはいかんせん善知識も力不足なんです、ね、な無限の力があるわけでもなくね、そんな仏様みたいな人でもないわけですよ。そんなんですよ。だから待つしかないんです。必ずどんなに時間がかかったとしてもあなたの苦しみを取り除いていくと、ね、それまで待っていただきたいってことなんです。あなたの不安や生きる価値がないというこの気持ちはあるかもしれない、ね、だけどその、ね、気持ちは今すぐに取り除かれるものじゃない、ね、まあ、ちょうど例えるなら濁流の中でね、こう橋を渡っていくようなもんなんですよ、ね、その濁流の中でね、丸太橋みたいなものをね渡っているときは本当に渡れるかなって思うじゃないですか、ね、ね、そんなようなもんなんです。そんな不安があるわけですよ今。本当にこの善知識は私のこの苦しみを取り除いてくだされるかなと。苦しみってのは生きる価値がないというこの不安ですよね。生きていても意味がないと思っているこの不安を取り除いてくれるかなと、ね、ちょうどその自分が渡っている橋がね流されるかもしれないなと思いながら渡っていくようなもんなわけだから、なんか確認したくなるわけね。いやこんなに揺れる橋だったらね、ちょっと金槌でも叩かないとさ、途中で流されたら一緒に苦しむからね。信じるならもう石橋でこうなってほしいわけ、コンクリートの橋になってほしいわけです。ところがなんかもうなんか流されそうなねに見えるわけですよ。徳が十分身についてないと。そんな橋を渡るような不安なんです。だから私たちは叩くんです。叩いて確認するわけ。この人は本当にね、私を見捨てないのか、裏切らないのか、こんなことをしてもね、普通に渡ればいいじゃん、怖くてもね、本当は。それが一番いい方法でしょ。ところが、一歩進む前に叩くんです。二歩進む前に叩くんです。三歩進む前に叩くんです。叩きながら進んでいく。それだけ私たちは不安なんですけど、この、嫌悪が強い人ほどもう叩く力が強くて、こんなにしても見捨てないか、あんなことをしても見捨てないのかっていうことを何度も何度も確認していく、ね、だけど、ね、善知識は菩提心がある。この菩提心は金剛の菩提心だから、金剛の信心だから絶対に見捨てません。だから時間がかかるかもしれないし、その間苦しい思いや不安な思いをさせるかもしれないけど、絶対に取り除くからね、その不安を。だから信じて渡ってほしいんです。それが嫌悪を取り除いていく方法なんですね。時間がかかる、ここなんです。これはひとえに導く人の力で決まるから、聞いてる人の力じゃないわけ。 聞いてる人がジタバタしても意味がない。ひとえにその導く人の力、力量で決まるから、導く人の力が十分でなければ当然時間がかかるんです。今すぐこの不安を取り除いてください、この苦しみを取り除いてくださいって言っても、今すぐ取り除くことは今の私にはできない。10年後なら分かんないよ、20年後ならね、もしかしてもう見た瞬間、大丈夫ですってなるかもしれないね。もうあなたの姿を見てるだけで大丈夫ということがよく分かりましたとでなるかもしれない。でも今はそうじゃないわけです。だからちょっとね、濁流の中の丸太橋かもしれないけど信じてくださいちょっと流されるかもしれないけど大丈夫です。あの、繋がってますから、金剛心という糸で。だからこういう風に流されるかもしれなくて、ね、こう進んで、おーおーってこう、わかりますかね、こう濁流がブワーって流れている中で、ね、丸太がこうこうこう、こっち側の岸と向こうの岸でこう繋がっていくような、こうこんなような、こんな風な丸太橋を渡っていくようなもんで、ね、で、いや、もしかしたら流されていくかもしれない。こう思いながら進んでいくっていう、こう。ね。だから確かに不安かもしれないと。不安かもしれないけど、金剛心というロープで繋がれてるから、ね。そのまま流れていっちゃうことはないので。確かにあの、ね、こう、足をもつれてぼちゃって落ちちゃうことはある。でも大丈夫。こう、もう一回泳いでここまで行けば乗れるから。こういう橋なんです、まだ今。だから
もう不満がいっぱい出てくる。
仕方ないです、妙に無人ですから。まだ橋がかかってるだけでもありがたいと思わない、はい、こんなこうねえ、ちゃんとした橋じゃなくてもそこまで期待しないで、こう、あ、向こうまで行けるんだと。
それはないです
よね。そう、ないないないんですよ。ないないっていうことを分かってほしい。ないないところにかろうじてあるからね、大丈夫、渡りきれますよと。でも安心して渡ることはできませんそれだけです。これが険惑を取り除いていく方法なんですね。で、仏教でいう素直になるというのは、こういうことを何度も何度も繰り返して、このマイナスのものが少しずつ減ってなくなっていくと素直になります。都合のいいところも都合の悪いところも素直に聞くことができるようになる。これが真実の信行っていうわけです、ね、真実の信行。それまでは信行だけど疑ってます、どっかでこうやっぱり流されるかなと。
これ険惑が取り除かれた時にです、取り除かれると、都合の悪いところっていうのはどういうふうに聞けるんですかね。
都合の悪いところはですね、自分はこういう醜い心を抱えているんだなっていうふうに認められます。険悪あるところは、その認め、そのこんなに醜い心があると同時にですね、こんな自分はいちゃいけないんだと鬼が出てきて自分を責めるんです。それが苦しみなんですよ。鬼さえなくなれば、険悪さえなくなれば、自分の心の中の鬼が消えるので、醜い自分が見えたとしても ね、その醜い自分を責めることはなくなる。醜い自分が見えなくなるのでもないし、醜い自分がなくなるわけじゃない。でも醜い自分を責める心が険悪なんです。
それがなくなるってことです。この気の人心が立つと。だからもう醜い自分だな、情けない自分だな、浅ましい自分だなっていうところに立てる。分かっていただきました。
はい、じゃあちょっと休憩をします。